Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。4月26日になりました。
はい、
あったかいね。
あったかいですね。はい、お便り来てます。
あ、そうですか。
はい、長岡教師の徳ちゃんさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。半径 E9 を見に行きました。
うん、
ルネッツさんのワクワクする演出、
うん、
ザハトルテさんのおしゃれな演奏、そして原田さんの透き通った歌声劇場ならではの音と響きと幻想的な照明も相まって、
はいはい、
ちょっと涙しておりました。
いや、ありがとう。
素敵な時間をありがとうございました。またいないんでライブしてほしいです。
ありがとうございます。
いや、本当に幻想的なね、本当に照明も素敵で いい感じでした。
幸せな2日間、皆さんのおかげで本当にね、あの いいライブが、
ね、
実現してですね、
金
曜日と土曜日だったんですけど、土曜日は、席がなくなってしまったりして、
ね、
行けなかったっていうお便りもいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
来年も、
うん、
やりたい、
うん、
って思っていますので、
はい、もう大盛況だったのでね、
はい、
多分やるのではないだろうか。
春は音楽祭というね、
はい、
春は音楽祭で、
はい、
秋はハラダイス版半径500、
はい、ラジオのね、
ラジオ、
はい、
ね、やりたいと思ってます。
ぜひとも
よろしくお願いします。
はい、
なんやなんや、何のことやと思ってる方おられるかもしれません、うん、
はい、
サウンド版半径 500m という番組でございまして、うん、半径 500m という非常に京都で人気のあるフリーマガジンの編集長が炎上真吾さん。
ありがとうございます。
この編集長にこのフリーマガジンのこぼれ話を聞くというのがね、うん、大きな柱なんですけども、
ありがとうございます。
私、原田博之はサウンドロゴクリエイター、
そ
してシンガーソングライターということで、
はい、
先日ちょっと僕のライブイベントが半径、はい、500メートルともコラボで、
うん、
E9 さんで半径 E9 というのがありまして、
ありました。
それのなんかお便りをいただいたという嬉しいお知らせでございました。半径500メートルのフリーマガジン、
うん、
ものすごく面白いんですが、一つのバス停を中心に半径500メートルっていうコンセプトなんですけどね、
はい、
これ聞いていただくと、
うん、
こぼれ話ですがどんどんわかるんですが、
はい、
実はもう一個フリーマガジンがありまして、
うん、
おっちゃんとおばちゃん。
そうです。
簡単に言うとこれはどんな、
これはね、おっちゃんとおばちゃんという名前ですけれどもね、
うん、
若い人たちのために作ってまして、
はい、
まあ、あの大学のキャリアセンターに置いてるんですけれども、
うん、
いつかはそういう年齢にみんななるんですけど、その年齢になった時に本当に仕事が面白くて充実してるっていう大人の人が結構いらっしゃるんで、
うんうん、
その秘訣を聞いてると。
なるほど、
はい、参考にしてっていうことでね。
もうね、はい、これはあの若い人に聞いてほしいと同時に、
うん、
おっちゃんとおばちゃん同年代としていろいろ気づきが
ある
ということもありますからね、
はい、
このこぼれ話もぜひぜひということになって、まあ、ゲストの方も来てもれる、
はい、
くれることも多いというコーナーになっております。
はい、そうなんです。
2つのフリーマガジンを柱にこぼれ話を聞いたりゲストを迎えたりするラジオ番組でございます、
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に今紹介しているフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、はい、プレゼント希望の方は住所とお名前も書いてほしいと思います。
よろしくお願いします。
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
お仕事を届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣フットブルーマー、かかとツルツル
足裏ふわふわポカポカだ歯磨きみたいに足磨き3パックのフットグルーマー三輪くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案三輪くんが彩りの里を届ける会社サイト
新婚編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい。
まあ、一つのバス停をきっかけに特集記事が生まれるという半径500メートルというフリーマガジンです。
はい。
その中からのこぼれ話ですからね、どこかのバス停がきっかけになっているお話です。
はい。
なので聞いてくださってる方にはバス停を最後に紹介するのでちょっとどこかこう考えながら聞いてもらうと、
はい、
ただ最初にちょっとそのバス停当てクイズとして、ね、うんうんうん、ヒントをいただくことになってます。
そうです、はい、
今日バス停当てですか。
バス停当てクイズです。
わかりました。今日のバス停当てクイズのヒントお願いします、
はい、京都はお寺が多いから、
はい、
何かのお寺に続く道っていうところで、
はい、
なんとか寺道とかね、
お
ー、なんとか地道とかよく言うんですよ、
はいはいはい、
で 何なのかっていうことなんですよね、はいはい、でね、私もちょっといろんなちょっとなんか綺麗な感じのエピソードとかないかなと思って調べたら、うん、そのお寺はもともと違う名前のお寺だったんです。今の名前とちょっと似てるんですけど、
うん、
で、ある時湧き水がわーって出たから、
うん、
寺の名前を今の名前に改めはったらしいんですね。
はいはいはい、
まあ、そういう由来があるんです、はい、で、まあ、そのお寺に続く道です。この今回の
それは、
バス停は
なんとか道なんですね。
そうです、
最後はね。
そうです。
そして地道とか寺道とかになってる。
そうです、
そして湧き水がヒント。
そうです、湧き水がある時出たことから
そこの名前が変わった。
そう、お寺の名前がその名前に変わった。
でその名前がバス停についている。
そうです、そうです。
もういいかな。はい。ちょっと今まだ分かってないけどな。
ね、
はい。はい。考えてください。まあ、そこの何でしょう。
はい。もうこの間通ったらなくなってたんですけれども移転しててほしいなと思うんですが、
はいはい、
そうか、再開されてほしいなと思うんですが、
はい、
魚市さんというね、
ほう、
ハモ料理屋さんやったんですよ。でそれがお昼はまあ私たちも、うん、ハモがちょっとついてる定食とかが食べれるような、
うん、
夜はすごい懐石とかやらはるんですけど、はいはいはい、そういうハモ料理屋さんだったんです。
なるほど。
それでハモが好きすぎるんです、その大将が。まあ奥さんと二人でやってはるんですけどね、うん、もう好きで好きで、普通夏にね京都はハモを、うん、まあ、食べますよね。よく年がら年中ハモなんです。
あ、年がら年中、
年がら年中いろんなあの手この手でハモを、
なるほど、
はい、もう例えばわさびとかで食べるとか、二杯酢で食べるとか、
はいはいはい、
みんな梅肉で食べたりね、はいはいはい、するじゃないですか。
そうね、
いろんな食べ方をしたりとか、
う
ん、卵とじにしたりとか、
おう、
もうそれはそれはいろんな食べ方で、夏だけじゃなく、
はい、
もう食べさせてくれるんですね、
うん、
でなんでそんなにハモをって言ったら、もう骨切りが好きで好きでたまらんって言われるでしょ。音が
びっくりや、
ね、
びっくりした今。
もうね大好きなんですって。
めっちゃ面白いじゃないですか。
もうあの音をずっと聞いてたいんですって。
はあ、
だからもう年がら年中ハモのハモ切りをしたいから、骨切りを、
骨切りを
したいから、やってると。もうそれをもう奥さんも分かっていて、この人はもうハモアホやねんということをね、あだ名でね言わはるんですよ。親しみを込めてね、
はは
もうこの人はハモアホやから言
う
て、ほんでもうなんか近くに、まあ、病院とかもあってね、病院の先生も来られるんですね、まあ、食べに、うんうん、ほんでもう好きすぎて一回ね、このハモの、まあ、骨も、まあ、3500本ぐらいあるらしいんですけど、
うん、
もうそれを見てみたいって言ってね、レントゲン取らはったんですよ、お金出して。そう、もうお願いやからって言って、これ取らしてほしいって言って、 あの、全然別の時間に、別の機会にですよ。もちろん。あの、
プライベートで。大将が頼んだってこと？
頼んで。
お医者さんに？
はい。
俺の切っている刃物、レントゲンを取りたい
と。はい。なんとかお願いできないだろうか、ということでね。撮影してもらったんです。ほんでもその、あの、骨が、もう、すごい骨があるレントゲンが、もう写真が、もう飾ってあるんですよ。
いや、まあ、それは飾るわ。もうね、この話で飾ってもらわんと、そら。
もう、それ、私、だから何かのものに、こう、固執したり、うん、執着を持ったり、なんかもう大好きってなって、突き詰めていく人、いろんな半径でお会いしてるんですけど、はいはいはい、もうこの人もその一人で、もう、ハモに見せられて、もう。
ちーちゃん、どうなんやろ、あのね、もう、はいはい、前半でめっちゃ美味しそうと思ってたんです。
うんうん、美味しいですよ。
そうやろ、うん、だからもう、美味しいっていうことは、もうそう分かったんですけど、うん、あの、ハモ切り
とにかく好き。ハモをずっと切ってた。そして掘るとこが全部ないって、掘るとこがって言
われ
ましたけど、
掘るとこが全部
捨てるとこがないって言われるんですよ。
でもそうか、
骨は骨選別するじゃないですか、はいはいはい、あとなんか他にもあばら骨とか、うん、なんか皮の一部とか、うん、もうこれは唐揚げやねんってやったりとか、
うわ、そうか、
浮き袋は煮こごりにするとか、
なるほど、
もうなんか肝のやつはフォアガラみたいな感じにやつをこう、あのお刺身の横につけたりとか、はいはいはいはい、全部掘らへんって。
なるほど、いや分かった分かった、うん、もう骨切りが好きっていう時に料理から離れた気がしたわけ、うん、ちょっと今
違う
違うな、うん、これこんだけ骨切りが好きな結果、
うんうん、
もう放るとこが一個もない骨切りに成功してるってことやな。
頭も焼いてお酒に入れて飲まさはるんですよ、
はあ、
だからもう何もかもを全部食べるって言うてはりました。
なるほど、うん、全部が食べれる骨切りに出会わはったよな。
そう、もうだから、あ、なくなってると思った時にちょっとショッキングで、どこかでやってはるとか、今一時的に休業であってほしいんです。
魚市さん、
はい、
そうか、そうやねんな、
うん、
もうやっぱりこれ10年を超えて取材してるから、
うん、はい、
ちょっとドキュメンタリーのとこもあってね。
そうなんですよ、
かつてこういう店があったっていう話の時も出ざるを得んのですが、
はい、
いや、良いな、どっかでやってはるやろな。
わからないですね。
わ
からんか。はい。
そうか。
わからないんですけど、あの、こういうお店があったということを皆さん知っておいてほしいです、
ね。もし近所に骨切りが大好きで、何にもほうらへん人、ハモ屋さんがあったら、
それはこの人です。
もしかしたら、魚市さんかもしれない。
はい。岡野さんっていうんですよね。
岡野さんですか。はい。わかりました。バス停。
はい。
聞きましょう。
潜入寺道ですね。潜入寺、もともとね、あの、今は泉が湧くって書いて潜入寺ですけど、もともとはね、あの、仙台の仙に遊ぶって書いて、はいはい、潜入寺っていうお寺だったらしいんですよ。
なるほど。
それがある時一角から泉が出てきたので、ま、水が湧いてきたので、はい、潜入寺になったと言われています。
言われているということですね。
はい、
わかりました。新婚編集長の今日の半径500m、今日は京都市バス潜入寺道停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけどね、うん、ハモ好き、
はい、
ハモ好き、
うん、
ハモハーモニーは、これにしよう。井上陽水&安全地帯で夏の終わりのハーモニー。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
もうあの、なんていうかな、師弟関係のボーカリストの歌ですから。
はい、はい、素敵な曲ですね。
もう上手くて当たり前なぐらい上手いというね、
はい、
美しいハーモニーでございます。お送りしたのは井上陽水&安全地帯で夏の終わりのハーモニーでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
出力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来を切り開く東亜、東亜、東亜株式会社。
例えば創業、事業拡大、資金調達、デジタル化、経営者のちょっと知りたい、もっと知りたいに応えます。早めの相談、損はなし、あなたを応援、しかも無料、しないに4カ所、京都商工会議所、ビジネスサポートデスクまで。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私、炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
月末は新曲生演奏です。
ありがとうございます。そうなんです、
うん、
まあ、すごくちょっと歌っておきたい景色があって、
はい、
新曲を書きました、はい、君のいる音楽室という曲を聴いてください。
君の席に座って君の世界を見てる、何本ものギターペインティングしたピアノ、走り書きの譜面、床に置かれたアコーディオン、アンプにつないだベース、その横にリズムマシーン、愛を送り、怒りを送り、助けを求める、そんな君を感じる。君の席に座って君の猫をさすった、スピーカーに挟まれた、無駄に大きなテレビ、背中の壁にかかる大谷のユニフォーム、愛を叫び、怒りを叫び、時にはドジャース、そんな君が見える。僕らの写真もこの部屋に置いてくれた、誰も彼も笑ってる、アクリルで描いた絵も何もかもが笑って、叫ぶ、怒りを叫ぶ、助けを求める、君が愛を叫び、怒りを叫び、
送る。そんな君が見える、そんな君を思う、
君のいる音楽室という曲で、はい、まあ本当にあの大学時代にもう一緒に音楽をやった友達が先日亡くなって、うん、
はい、
まあその彼の部屋に告別式の後にね、うん、仲間と行ったんです。でまあその時の景色を書いておきたいなと思って、うん、今月はこの曲が生まれたと。
なんか風景が浮かんできましたね本当に。
いやもうね、うん、本当に最後までアートを追いかけた、まあ、突然の事故っていうかね、うんうんうん、感じで亡くなったんだけど、ああもう最後までずっと表現やったんやなって思う。もう席座っただけで何したかったか分かるような部屋で、
あ、部屋の中がもうそういうものに溢れてて、
もう全部手に届くとこにあった。
うわ、
音楽とドジャースでした
なるほど、
という新曲でした、以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル。
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア和衣アン。ええわがははうとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの信じて届ける仕事ギア玉浦。
ホーホーホーゲス、
月曜の朝行きたくなる会社ホーゲス、
ホーホー
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホーちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。ホーゲス。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近ではもう実際に来ていただくことも増えておりまして、今日もゲストの方に来ていただいております。お名前お願いします。
はい、オーリワの諸富彩と申します。
ようこそ。
ようこそ。
うん、オーリワやん。
そう。
ね、っていう方おられると思います。うん、サウンドロゴももう
何回か、ね、
ございまして、ござい
ます
よ。
流したことあります。
はい。
はい、
オーリワといえば、一問一答なら、うん、オーリワ、うん、オリーブオイル。
そうです。
でございますけれども、
うん、完全有機栽培のもうオリーブオイルを
来ていただいた理由をね。
は
い、
諸富さんはね、うん、まあ言ったらもう日本でそんなにないんじゃないかな、売ってはるとこ、そういうその完全有機栽培の、オリーブオイルを、うん、まあ、ニュージーランドから仕入れて京都で、売ってはります、
うん、
そういう方なんです。
なるほど。
で、それは別に、そう、なんていうかね、それだけをやってはるわけじゃないんですよ。コンベンションビューローというか、会議のコーディネートみたいなこともされてるんですよね。
そうですね、国際会議のコーディネートをしてます。
してるんです。なのになぜ大変なことです、そのもう有機栽培のそういうものを扱うというのは。
いや、もう大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫です。
そのまず私ちょっと暑いので全部言ってしまいそうになるので。
なるほど。あ、珍しく自分から。
そうなんです。
ご本人に喋っていただく感じに、
はい、すいません、お願いします。
ありがとうございました。
喋ってください。
いいですか。
諸富さんはということは、そのコンベンションされてるような、はい、形の会社、
うん、
モロハン、
はい、うん、オフィスモロハンと申します。
でが先にあって、はい、そこからオリーブオイルっていうことの輸入 事業みたいなことをやるぞ、
はい、
そして部署としてはオーリワという名前をつけていると、
はい、
それで合ってます
合ってます
どういう経緯でそう踏み込むことになった
の。はいはい、まあもともとはオリーブオイルの仕事はしていなくって、うんうん、まあ、あの国際会議なんかのコーディネートの仕事をしてたんですけども、はい、まあ、その仕事の中で、まあ、英語は必須なの で、
はい、
でしかもちょっと香港とかイギリスと割と関係のある仕事が多かったんで、うん、まあ、どっちかというとアメリカ人のような英語よりもこうブリティッシュイングリッシュが習ってみたいなと思って、
はいはいはい、
で紹介されたイギリス人の先生が、まあ、個人レッスンなんで、まあ、お互い自分のことペラペラ喋ってるうちに向こうはなんかどうやらオリーブ畑を経営してるらしいということが分かりで向こうは向こうでこっち観察しててなんか日本で広めてくれるんちゃうかって期待しはって
習ってる人が
そう
オリーブ畑を
経営したはったんですよ
ニュージーランドで
所有者、
完全あの有機栽培の
イギリス人なんだけどそのニュージーランドに土地持ってはって、
すごい、はいはい、
そうなんですよ。でまあそのオリーブオイルが大変美味しいから、まあ、味見してみてやってはってで味見したところほんまに美味しくって、
はい、
で美味しい美味しいこっちが言い続けたら、まあ、向こうはほな日本で広めてなっていう話になってで私も2つ返事でええよって言っちゃったんでそっから
言っちゃってからが、
はい、言っちゃってからなんです。
もうそのオリーブオイル美味しいはずで、まあ、ニュージーランドでも限られた地域でしかね、うん、あの取れないオリーブがあるんですよ。これ J5、
はい、J5 っていう品種ってあんまりヨーロッパにはない品種なんですけど、うん、
スパイシーな、うん、でそこをまず、まあ、ニュージーランド見に行かはったわけですよ、
はいはいはい、
有機栽培ってどれぐらいまでやったはんやろって言ったら、うん、ほんまに有機栽培って厳しい、
その完全って言うやん今、
うんうんうん、
どういう、
もう基準が結構ね、ニュージーランドはほんまに基準が厳しくって、
はいはい、
まあ、さっき打ち合わせの時に炎上さんが熱く語ってありましたけど、まあ、抜き打ち検査が来たら本当に長靴の底とかも消毒したりとか、タイヤ、あの車両が侵入してくるんやったらそのタイヤのチェックがあったりとか、でさっきからクイクイ言うとありましたけど、あの木を支えるあのホームセンターなんかでよう買うてくるような棒、
はいはいはい、
もう有機栽培の木で使った、まあ、オーガニックの木じゃないとダメ、
オーガニックの木じゃないとダメ、
ね、私も初めなんか英語でステーク、ステークって言ってるから、何ステーキの話してんのかなと思ったらクイの方のステークやって、まあ、そのぐらい、
まあ、厳しいでしょ。厳しい。でそこでもうあの絞り立てしかダメなんですよね、
うん、
オリーブオイルを。だからもうあのなんかな、その収穫時期にある時期に全部絞って
しまう。そうなんですよ。だからもう寝ないでずっと、もうある時期だけ本当の季節労働者なんですけど、もう収穫できる日、天気のいい日なんかずっと絞り続けて、
それをだからそのそれ1年に1回なわけ。
1年に1回なんですよ。ちょうど今ぐらいな、今日とかもやってると思いますよ。
でその絞ったのを即日本に持ってきて、
はいはい、
そこで、今ねやっていらっしゃるのは山椒ですよね、
うん、そう、山椒オリーブオイル大人気です。
で山椒と京都の山椒と一緒にして、うん、今、まあ、自分たちで
売って、オーリワの商品
で、
ね、
売って
ヒット商品なんですけど、
う
ん、まあ、結構やっぱりその大変さがつきまとうもんなんですよ。こっち来てからもうそれをちゃんとしたものにしないと、 それだけ厳しい検査をくぐり抜けてきたものをちょっとそこでね酸化させたりとか、いい加減なもの、ま、混ぜたりしたらダメなので、もうねレモンももちろん混ぜるときは有機のレモンでないとあかんとか、もうすごい大変なんです。
そりゃそうやな。
でもなんかそういうことをすごく一生懸命やってはるから、私はあずっと昔からオリーブが好きで、あのオリーブオイルに携わってきてとか、そういうの思ったら、いやあの言われ
て、うん、急に始めました。
でもだからきっかけがそんなんでも、うん、これもオーリワさん何年やってあります？
それね、もう10年近いですね。
だからでもうちょいちょい最近ね、京都の中でその素晴らしいものの、あのショップが並ぶマルシェとか、
はいはいはい、
もちろんオーガニックフェアとか、その時絶対やはるようになりはりましたもん。
なるほど、
うん、もうみんな知ってはるし、だからあやっぱコツコツコツコツ小さいけど、うん、なんか一生懸命やってきたら、
いやでも分か
る、届くんやなって、
うん、あの僕もちろんね、あの食べさせていただいたことがあって、あ、
はい、
そのなんやろ、不思議な透明感、
はいはい、
あのオーガニックっていうことやろうな、うん、その
でスパイシー、
そうね、
うん、
いやもうこんな美味しいんやなと思いますけどね。
まあ爽やかなアロマが特徴なんで、ほんまに爽やかに、
ほんまに爽やかですね。
すごいですね。
まあ、美味しいオイルの中にはもちろんなんかお花みたいなまったるい香りで美味しいやつとかもあるんですけど、まあ、うつのはとりあえず爽やかが売りですね。
そうやな、ほんま何にも気を照らってない、ただ爽やかって。
もうファンも実はむちゃくちゃ増えてて、
はいはいはい、
結構やみつきになられる方が増えてて、プレゼントとかしたらもう何これ、あの味がだいぶ違うのでね、だから余計になんですけど、ものすごくハマらはる方はハマらはりますね。
美味しいよね。
もう、はい、もう何人もここに来るゲストの方にもいらっしゃいますし、はいはい、ハマりまくってる人はいっぱいいらはるので、
ありがとうございます。
それはそのなんていうかな、関わってみてどんどんこう、自分にとって意味のある仕事やなってなったんですか？
そうですね、やっぱりいいもんを皆さんに紹介する分には全然ええ話やし、はいはいはい、自分も嬉しいし、皆さんも美味しいもん食べてほしいので、もう本当にいい仕事してるなって思ってます。
そうなんですよ。だからなんか収益がもうむちゃくちゃあんにゃとかそういうことはなさそうなんです。でも、
よ
したんですね。でもものすごい力と時間とお金をもうちゃんとそこに注いで、そして今ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりと成長してて、あ、こういう仕事の仕方ってあるんやなと。もちろんコンベンションの仕事もしながらなんですけど、でもやっぱり削時間でね、
そうですね、いっぱいあるしね。まあでも自分も結局おいしいそのオリーブオイルを毎日のように、そう売ってる方やから、存分に使って食べられるわけやから、
いろいろ仕事ってあると思うんですよ、こういう風に。
そうだね、ほんまや。まあでもそれ仕事になったっていうところに実はさ、やっぱりあるよね、
本当に。で、こうやって本当に認知度がどんどんどんどん上がってきて、なんかこう自分のペースでやってるんだけれども、こう例えば3年後上場とかそんなんじゃなくってなさってるんだけれども、はいはいはい、これだけ本当にこう進化を分かってくれる方が広がってきて増えてるので、着実に、はいはいはい、それってすごいことだと思います。
ありがとうございます。でも振り返って考えたらそうです
ね、本当そうですよね。
やっぱり10年の間にこう潮目変わっていく瞬間瞬間があったいうことやね。あ、
そうです ね、 そうね、なんかちょっと大きい仕事が来た時もあれば、ね、こんな失敗をしてしまったっていうこともあったりとか、まあ、振り返って考えたらいろいろありましたね。
いやそう
か。でもリピーターがね、着実に増えるじゃないですか。それってすごいことじゃないですか。
そうですね、あの百貨店の催事なんか出てると特に感じますね。あの戻ってきてくれはって、またお姉さん来はったんみたいな、
なるほど、
言っていただいて、
これ今ラジオ聞いてる人、オーリワのオリーブオイル食べてみたいって言ったらネットでいけます？
ネットで、はい、アマゾンもヤフーも、あ、言っていいんですかこの、はい、ベースとやっておりますので、
ORIWA、
うん、
オーリワ、うん、って書いていただいて、
でもちろんね実店舗もありますしね、
はいはい、
実店舗の場所は、
はい、
はい、あの生命神社の近くでございます。
生命神社の近く、
はいはい、ネットですぐ出てきます。
はい、
堀か今出川からまあ徒歩へね、うん、はい、行けるかな、
はい、感じですか。オリワソング作っていただいて歌詞にも出ていきます。
はい、そうです。
まあそんなことなんですけれども、炎上さん、
はい、
出しときますかクイズを。
あ、クイズ、そうです、ありました。原さん、この、まあ、オリワのオリーブオイルの、まあ、一番おいしい食べ方は何でしょうということです。
まあ僕は、うんうん、美味しいパンにつける。
ああ、まあね、パンにつけるのも美味しいですね、本当に。
違う
もう全然答えを、
答え、炎上さん答え知ってはるって言ったんだけど、
私は
多分違うと思いますよ。
え、ほんまに？
無限にありますが答え。
あかん、私はあのあれやと思ってました、あのカプレーゼやと思ってました。
あ、カプレーゼめっちゃ美味しいです。
確かにカプレーゼが、うん、違うもんになるんですよ
これもうあの炎上が判断している一番美味しい オリーブオイルの食べ方でしたね、
うん、でもあのカプレーゼが美味しいです、そう言われたのでそれを私はしてます、
うん、ね、
はい、
でももうカプレーゼで食べた、あの、うん、オーリワのオリーブオイルカプレーゼで食べた人が、うん、ほんまにやめられなくなってるのを聞きますよく、
うん、いやそれは本当ですね、うん、本当です。
あの なんていうかな、家族に譲らへんぐらい食べてる人がいたりするね。美味しすぎて、
あの自分のだけのオリーブオイルにして人に回さない
っていうぐらい独占欲ね、はい
はい、誰とは言いませんけどね、
はい、わかりました、はい、もうちょっと本当に食べたくなってきたけれども、はい、ぜひオーリは調べていただきたいと思います。もう一度お名前お願いします。
はい、オーリはの諸富彩と申します。
本日はどうもありがとうございました。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、
はい、
諸富さんからね、
うん、
クラシック好きなんです、あの人、
うん、
私のとこのサウンドロゴとちょっと似てるんですっておっしゃってましたウィーンフィルハーモニー管弦楽団&ヘルベルト・フォン・カラヤンでフィガロの結婚序曲。
本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。
まあ有名なところでございまして、
うん、まあ確かにサウンドロゴこんな感じで作ってましたよねオーリーワ
ンのやめ違う、全然違います、
はい、
まあ、クラシカルな感じを出してみたっていうことでございました。お送りしたのはウィーンフィルハーモニー管弦楽団&ヘルベルト・フォン・カラヤンでフィガロの結婚序曲でした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、株式会社サイトの三輪です。
出ました、三輪くんでございます。
こんにちは。
こんにちは。もうね、ありがとうございます。三輪くんはね、うん、あなたの会社の、
はい、
まあ、そしてうちのギターの福島明彦君と、うん、はい、まあ、同志社高校という、うん、ことのね、うん、あるいは大学ということの、はい、先輩後輩でございまして、
三輪君はいくつ下になるんですか。
あの2年下になります。
2年下です。
しかも軽音部の。
そうなんです、うん、その頃はとても怖い先輩なでしたね、
うん、うちの会社ではすごい優しい福島君なんですが、
はい、
ね、
大変ですか、先輩としての。
そうなんです、あの今も OB 会でご一緒してるんですけど、
ね、はいはいはい、そうらしいよね、
はい、あの以前の収録の際にはですね、うん、あのまあ、バンドをさせていただく機会があって、
はいはい、
こう僕も出番演奏でドラムも叩いてたんですけども、うんうん、
あ
の練習の時 の、 この目線が厳しくてですね、
それは
冷たい目線を、うん、何も言うことはないんですけども、うん、ちらっとこう冷たい目線を送ってこられるんですよ、
うん、
なるほどね、
そんなもできんのみたいな、
はい、あ、氷点下って言われてるやつ、
ね、あ、それ氷点下って言われてるんですね、
はい、そうですね、
ちょっとまたそういう機会があったらその氷点下ですね、
そうですね、
はい、寒いなって。最近は優しいんですよ、
うん、
福島さん、
はい、あ、
最近めちゃくちゃ優しいですね、はい、
でもそういうことでね、
はいはいはい、
あのもう近しい美和さんなんですけれども、
はいはいはい、
サイトというね、
うん、
美和さんの、
はい、
もう、もうリスナーの皆さんご存知の方も多いんですけれども、はい、そのサイトのやってる仕事の中で、
うん、
ちょっとまあ、あの小さな花にカフェで来た時に喋りたいな思ってることがあるんです言って、うん、
そう、本当にあのサイトはね、うちの締めの中でもあの、ね、佐賀広沢で不動産屋さんをされながら、
はい、
そしてあの無農薬野菜を育てるというようなことをされているということで、
はいはい
はい、まあ、あのリスナー兼例えば読者の方は 多分もうおなじみで。
おなじみですけどね、
うん、サウンドロゴもねあるし。
そうなんです。でもサウンドロゴにも載っていない、うん、サイトのやってることの一つに、
はい、
何が、
はい、相続の問題解決です。
相談 すごいよ、うん、相続の問題解決言うと、
はいはい、
結構ね、結構言い張りますよね。ちょっと知りたいっていう方が、
そうい
ろいろ相続ってこうなった時どういう風になるのとか。
でも紐づいてるやろな、不動産の話
と。そりゃそうですよ。
そうなんですよ、うん、もう私どもこうリノベーションですとか、うんうんうん、あの農地をこう耕して野菜を作ったりするんですけども、うんうん、その前段にはその使わなくなった不動産ですとか、はいはい、空き家をどう活用しようかと、
うん、
あのご相続があってこの不動産を、うん、相続したものの、こう使えない、うん、もう別に自分の家はあるし、うん、どうしようかと、そういう問題が出てきますし、うん、どうしてもこれから人口が減っていくので、うん、空き家がどんどん増えていくと、うん、という中で、まあ、僕らそこをこう新しい人に住んでもらう提供するんですが、その前にはその相続があっていろんな共有であったりとか、
う
ん、そう危険家屋であったりとかですね、うん、そういったところを解決をして、うん、それを新しく付加価値をつけて提供するので、
なるほど、
前段にはこう相続の問題が多くあるんですよ。それの問題解決と実はサイトはすごく得意としておりまして、
そう、
はい、で17年やってるんですけども、一般社団法人相続相談センターというのもですね、はい、弊社運営企業の一社なんですけれども、はい、ちょっと紹介させていただきたいと
思います。はいはいはい、
はい、不動産相続の手続きをですねしようとしたときには、うんうん、まあ、弁護士さん、司法書士さん、はい、不動産鑑定士さん、うん、税理士などさまざまなですね専門家に相談してもらって、はいはい、それぞれで、相続した人は手続きを進める必要があって、うん、また専門的な知識が必要ですし、うん、時間もお金もかかるんですよ。
うん、
でそんな手間を少しでも軽くするために、うん、私たちは複数の専門家を訪れずに、もう一つの窓口に行けば全てのことが解決する、うん、そういう窓口をですね作ったんです、
はいはい、
17年前、うん、それが相続相談センターなんですね、
はい
はい、相続相談センターではいろんな事業の方ですね、うん、弁護士さんから税理士さん、一級建築士さん、土地家屋調査士さんなど それぞれのプロをですね、うん、しっかり揃えてですね連携をしています。そのチーム体制で節税や収益性をですねしっかり考えた上でお客様に最適な相続手続きをご提案すると。
でも窓口一つは楽ですよね。
そうですね、
これ弁護士さんとこ行って、次税理士さんとこ行って、司法書士さんとこ行って、不動産鑑定士さんとこ行ってみたいなことをバラにすると、する
大変や。
その案件もそうですけど、その横で共有してもらうわけですか。
そうです。
ああ、なるほどなるほど。そしたらいいですね、うん、一つの答えをじゃあその窓口から言ってもらえる。
そうなんです。こういう悩みがあると言ったら、もうこういう解決策がありますよというご提示をさせていただきますので、
すごいすごい。ただそこの問題がクリアになった先でどういう利用していくかっていう次の段階にまたやっていけるってことだもんね。
そうですね。初回のご相談は無料でできますし、うんうん、まあ、各手続きの費用については事前にお見積もりをご提示して納得いただいた上で進めるような、そういう形になります。
これは佐賀広沢でやってはる。
ではなくてね、うん、佐賀広沢のサイトは、うん、まあ、決してめちゃくちゃ地下鉄の駅の横というわけではないんですけれども、はいはいはい、相続相談センターは市場烏丸徒歩5分、
うん、
京都市の中心で、事務所を構えております。
そうですか。
これはどう調べればいい、はい、
Google や Yahoo などで一般社団法人相続相談センターと、
なるほど、
検索していただいたらホームページができますので、
街中、
はいはい、お問い合わせは、メールですとか、はい、電話でも音の問い合わせもできますので、一度ホームページをご覧いただければと思います。
なんかそういう相談ができるって話を聞けば、
うんうんうん、
あ、それやってくれはるやろうか、確かに近いとかやしって思うけど、うんうんうん、紹介されんと気づかんね。そう、サイズさんに相談に行ったらいいねわっていうふうには最初からは、こうやってあるって分かったらいける、
うん、
いけるなと思うけど
ね。そうですね、まあ、不動産屋さん相続ってあんまりこう一般の方だとつながらないませんけれども、ね、こちらは一般社団法人で運営をしておりますので、
なるほど、
ね、まずここに相談いただいて、弊社はですね、この相続相談センターからの不動産の売却ですとか、
はいはいはい、
相続された方としては売却をされて 相続税を払ったりする必要があるので、まあ、弊社がもう現状でそのままあの空き家で家具もあってそのいろんな生活備品が残ったまま弊社が買い受けますので、
なるほど、
あのそのままこう お手をわざらせることなくこう相続された方は安心して新しい生活をまた進めてい
きたい。
これって前もって例えばあのそういう相続のことをちょっと先に考えておきたいとかそういうのでもいいんですか？
はい、そちらも可能でございます。あの遺言がねあのなどですとか今最近は家族信託っていう方法もありますし、あの、まあ、元気なあのお父さんお母さんがいらっしゃっても、あのいずれ認知症になるかもしれない。
なるほど、なるほど、そうか。
そう、所有されている方が認知症になってしまうと不動産がもう売却できなかったりとか、成年後見になってしまうと、この動かせなかったりしますので、事前に元気なうちに対策をしておく必要があると、ということです。そのようなご提案もできますので、
なるほど、
はい、
わかりました。
はい、
これもさ、まあ、イラストで知ってたくださった皆さんもね、ちょっと前ぐらいから写真も見やく出てきてるじゃないですか。まあ、僕イラストの印象もあって解決してくれはる人やわと思って今話聞いたけど、なんかまた5月にもちょっと素敵な記事が、
そうなんですよ、
出るとか。
もうあのイラストとそっくりの人が出てくるので違和感ないと思うんですけどね、読者の方も、はいはい、あ実写版やと思われるだけなんですけど、ね、あの美和くんが、まあ、今度ねあの自分でこう木造のね建築をこう建てていこうっていう、それを販売していこうという試みがあるので、
るる、
それに合わせていろんな、まあ、地元のものを使ったり、ね、あの木造建築関係あることをしたりとかしてる方とお会いするお話なんですよ。
なるほど、
そうなんです。
よかった、今回も、
今回もですね、今回はこう守ることの価値っていうのをですね、
木造建築を守ってはる、
もういいでしょ
う。そうですか
木造建築を守ることの価値、
そうそうそう、
これがまあ5月の号では、
はい、5月10日の号ですね、
10日の号では、はい、まあ、もう美和くんが実写版で、
そう、
ようこんなあのアニメにそっくりの人見つけてきたなっていう実写版でございます
そうです、同じです
、はい、というわけでございまして、楽しみにしていただきたい、面白かった、はい、
うん、
相続相談センターね、
うん、1回目は無料やからぜひ、ね、
それがいいとこや、
は
い、
ぜひ、
めちゃくちゃです、はい、わかりました、もう一度名前お願いします、
はい、株式会社サイトの三輪でした。
またのご来店お待ちしています。
ありがとうございまし ました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲、このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。今日は炎上進行が担当します。半径5メートルという本をもう3年以上になるのかな、出しています。自分の身の回りの5メートル以内に、まあ、いらっしゃるいろんな困難に立ち向かっている方っていうのを、まあ、取材して、皆さんにご紹介してるんですけれども、先日ですね、あの松井千春さんという女性に会いました。その方は、まあ、25歳の時にあの交通事故の被害者になられて、あの重度の障害を負ってしまわれ、今あの本当にリハビリ中なんですけれども、なかなか言葉とかも話せずに、まあ、車椅子の生活ですねをされてるんです。でその方があの作業療法士の方と一緒に絵を描かれてるんですよね。もともと芸術大学に通われたりとかで、絵も好きだしアートも好きだし音楽も好きだしで写真を撮ることも好きだったということで、何かその千春さんらしさみたいなものがリハビリの中で出せたらっていうことで、まあ、絵を描こうと。で、ね、十分に筆を握って何かファッと描くっていうことではないんですけれども、指先爪先に絵の具をつけてさっていうね、リズミカルなことがだんだんとできるようになり、それに少しあの作業療法士さんが手を加えることによって本当に素敵な、まあ、作品が出来上がってるんですね。先日それが白竹堂さんっていうセンスの老舗のね、京都の会社さんのご厚意でですね、 扇子に仕上がったんですよね。まあ、それを見てうわもう改めて素敵な作品だなって思ったんですけど、なんかいろんなこう、まあ、自分のこう困難に立ち向かっていくときに自分の、まあ、個性を出しながらだんだんとこう自分らしさを取り戻していくっていうことってすごい大事なんだなっていうのを感じました。いろいろやり方ってあって、作業療法士さんもいろんな人によっていろいろリハビリのやり方が違ってて、千春さんにとってはすごくこう絵を描くっていうことがものすごく自分らしさを取り戻す一つの手段で、なんかお部屋の中にも関連するものがたくさんあって、その中に、この人の曲が流れていたので今日はかけたいと思います。千春さんが大好きな、椎名林檎でここでキスして。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
例えば創業事業拡大、資金調達、デジタル化、経営者のちょっと知りたい、もっと知りたいに答えます。早めの相談、相話なし、あなたを応援、しかも無料、しないに4カ所、京都商工会議所、ビジネスサポートデスクまで。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラ、カローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
もういよいよね、ゴールデンウィークを楽しみにされてる方も多いというシーズンになりました。
はい、
園長さん何かあるんですか？
ゴールデンウィークですか？
はい、
みんなでバーベキュー
最高やね、
うん、
ゴールデンウィークっぽい。
そうでしょ、
はい、
会社のみんなでバーベキューします。
あ、有名なやつですね。
有名なやつです。
あの人気のバーベキュー、
人気の、
はい、
そうなんですよ、
はい、
よかったらぜひ。
ありがとうございます、はい、じゃあ、まあ、ご報告もまたラジオでしましょう。
はいはい、
というわけでございまして、皆さんも良いゴールデンウィークをお過ごしください、うん。半径 500m ではですね、サウンド版半径 500m ではお便りをお待ちしております、はい。あなたの半径 500m をテーマにメッセージもお待ちしてますということなんですけれども、うん、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、
はい、
どしどしプレゼント希望で送ってください、
はい。
どこに送ればいいですか？
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文豪、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。